皆さん、おはようございます。3月28日の、礼拝、これから説教を、してまいります。いよいよ、受難週に今日から入ります。今日は、首脳の手術という呼ばれている日であります。主イエスキリストがエルサレムに入城した日であります。私たちは本当にコロナウイルス感染収束を願いつつ自粛生活を続けております。未だにまだ感染が続いている中にあって、どのようにして私たちはこの世の旅路を歩んでいったらいいのか、本当に怖じ惑いつつの日々であると思います。しかし今少しの辛抱だと考えております。この週はこの受難週に入りますので、私たちの教会は今度4月の2日の日に受難日礼拝をまず皆さんと一緒に守りたいと思います。そして4月の4日はイースターであります。私たちキリスト教にとりまして、この受難日、そしてこのイースターというのは本当に最も大切にしなきゃならない日の一つであると思っております。そのようなことも覚えながらですね、今日もですね御言葉に聞いてまいりたいと思います。主イエスキリストは弟子たちと共にですねエルサレムに向けて旅を続けてきました。今までの説教を通して何回かこのことは旅路の途中のお話をしてまいりました。その途中、今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活すると3回にわたりまして弟子たちに告げておりました。主イエスキリストは自らの死を予期されておりました。バプテスマのヨハネが殺されたように自分も殺されるであろう。それが神の御心であることは承知しておられたのです。今日は城の手術です。マタイによる福音書の21章1節から11節に記されてますように、主イエスはエルサレムに入城されて、民衆は城の枝を道に引いて主イエスを迎えた日であります。しかしこの民衆がやがて主イエスを十字架にかけろと叫び出すわけであります。今朝はマタイの27章32節以下から主イエスのご受難から御言葉に聞きたいと思います。主イエスはエルサレム入城後、木曜日の夕方、弟子たちと最後の晩餐をしました。その後ゲッセマネの園に行かれました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈っておりましたけども、祭司長たちやが使わしました群衆にそこで捕らえられて裁判にかけるために大祭司の屋敷に連れて行かれてしまいました。大祭司の屋敷でついでローマ総督の官邸で主イエスは死刑を宣告されて、鞭打たれて十字架を背負されて総督官邸を出られました。金曜日の朝のことであります。十字架に処せられる者は十字架の横木を担いで刑場まで行くのです。 徹夜の裁判や鞭打ち刑で体力を消耗されていた主イエスには十字架を担ぐ力は残っておらん、おりませんで、途中で倒られてしまいました。護送のローマ兵は通り合わせたクレネ人のシモンに主イエスの十字架を担がせました。一行はゴルゴタと呼ばれる形状につき、ローマ兵は主イエスの手と足を十字架に釘付けしました。同時に右と左には二人の強盗が十字架につけられたのです。朝の9時頃のことでありました。主イエスの十字架を見るためにやってまいりました宰相たちは、他人は救ったのに自分は救えない、神の子ならば十字架から降りるがよいと主イエスを愚弄して言いました。一緒に十字架につけられた強盗たちも声を合わせて主イエスを罵り、神の子なら自分を救えと叫びました。主イエスは罵りのこの言葉に何もお答えになりませんでした。ガリラヤから主イエスに従ってきた婦人たちも遠くから主イエスの十字架を見守っていました。昼の12時ごろ、全地が突然暗くなりました。3時ごろ、主イエスは大声で「エリエリレマサマクタニ」と叫ばれます。ヘブル語で「我が神我が神、なぜ私を見捨てられたのですなるか」という意味です。そして主イエスは息を引き取られたわけです。これが聖書の描きます十字架の死であります。主イエスは何の抵抗もされずに捕らえられて、鞭打たれて、十字架につけられて、死んでいかれました。弟子たちは逃げてそこにいませんでした。神さえも主イエスを見捨てられたかのようでした。しかし、その十字架の死が、やがてこの世界の歴史を変える出来事になっていきました。主イエスの死のどこに、そのような力があったんでしょうか。この主の十字架の出来事で、人生を変えられた人々は数多くおります。今日の聖書箇所を読みますと、主イエスの十字架刑を契機に、その人生が変えられた人がいたことに気づかされます。32節です。兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせたと記されてあります。キレネ人シモンです。アフリカのこのキレネにはですね、ユダヤ人の居住区があります。シモンはこの杉越のお祭りをエルサレムで祝うためにですね、一時帰国をしていたものと思われます。そして主イエスの十字架の道に遭遇しました。十字架を担ぐ羽目になりました。彼は重い十字架を担がされて、ゴルゴダまで行かされました。見知らぬ罪人の処刑を見せられたわけです。早く忘れてしまいたいような嫌な出来事であったと思います。しかしですね、この出来事がシモンの生涯を変えていくことになりました。マルコの福音書の15章では、15章の21節です。シモンをですね、アレクサンドロとルフオス との父と紹介しております。アレクサンドロとルホスはですね、このマルコの教会ではきっと本当によく名前もよく知られている教会員だったものと思います。息子2人が教会員であるということは、父シモンの人生の旅路に何かが起きたことが推測できるわけです。このルホースと書かれた人は、このローマ人の手紙にも出てまいります。ローマ人の手紙の16章13節です。主に結ばれている選ばれた者ルホスおよびその母によろしく。彼女は母にとっても私にとっても母なのですとパウルは言ってます。ルホスの母、つまりシモンの妻になりますですね、はかつてパウルの伝道を助けて今はローマに居を構えて教会のメンバーとなっていることが、推測できるんじゃないんでしょうか。シモンの妻もまたキリスト者になっているわけです。キレネ人シモンはですね、主イエスの十字架を負わされました。主イエスの死を目撃しました。その彼に何かが起こってですね、彼は主イエスを神のことを信ずる者にさせられたことは明らかであります。そして妻と子供たちもキリスト者になったわけです。ゴルゴダの丘でキレネ人シモンに何かが起きたことは確かだと思います。ゴルゴダで生涯を変えられた人がもう一人おります。主イエスを十字架につけたローマの百人隊長です。百人隊長は指揮官として鞭打ちを命じ、十字架の道行きを指導し、主イエスの手足に釘を打ち込むことを命じたわけです。このような十字架の刑は何度も経験したことだと思います。今回の処刑が特別だったわけではない。彼は主イエスが朝の9時に十字架にかけられるのを見て、6時間後に息を吹き取るのを見ています。その時ですね、本当にこの人は神の子だったと百人隊長は言いました。百人隊長にとってはですね、日常の延長のような処刑だったにもかかわらずですね、主イエスの処刑はこの人の心を揺さぶったわけです。ここでも何かが起こったことは事実だと思います。詩式のですね、5章9節からですね、11節、このデボラの歌と言われているところです。今日、招きの言葉で、読んでいただきました。我が心はイスラエルの指揮すらする者らと共に、この民の進んで目を捧げる者と共にある。主を褒めたたえよ、クリゲのメロバに乗り、敷物を置いてその背に座り、道を行く者よ歌え。水汲み場で水を分ける者らの声に乗せて、主の救いを語り継げよ。イスラエルの村々の救いよ、その時こそ主の民は城門に向かって下ってゆくと記されてます。で、デボラの歌と言ってますけども、詩式5章はこのデボラの歌ですね。イスラエルの民はですね、カナンの地に侵攻しました。しかし住民の抵抗は大きくてですね、国づくりは難航しました。紀元前のですね、12世紀頃と言われてますけども、このデボラの時代、イスラエルはカナン人にですね、この軍事的に圧迫されていました。デボラはそのカナンと戦うためにですね、立てられた預言者でありましたけども、圧倒的な 軍勢を誇るカナンと戦うために集まる者はですね、どうもいなかったわけです。その時、一人の兵士がロバに乗りまして、カナンの軍勢に立ち向かって行ったわけです。先陣に立って敵を蹴散らすためかもしれません。しかし彼は駿馬ではなくてですね、足の遅いロバに乗っているんです。彼の目的はですね、敵に殺されることにあるわけです。自分が進んで死ぬことによって、味方に対してですね、命を懸けて戦う勇気を与えること、奮い立たせるためでありました。彼の死を見て、後に続く者は奮い立って、戦いはですね、イスラエルの勝利に終わりました。デボラはそれを見てですね、神を賛美しました。私たちの思いにはですね、この兵士の行為の中に、この主イエスキリストの十字架を思い起こすんじゃないでしょうか。主イエスはロバに乗ってエルサレムに入城されました。民衆はですね、白馬に乗る解放者を求めたことでしょう。さっそうとした馬に乗って入ってくる、そういうものを求めたでしょう。しかし主イエスはロバに乗って入城されました。しかも捕らえられて裁判にかけられても、自分の命を助けてもらうために一言の弁明もされておりません。罵りの言葉にも耐えて、唾を吐きかけられても忍ばれました。祭司たちは主イエスを罵りました。他人を救ったのに自分は救えないのか、神の子なら自分を救ってみよ。罵倒の言葉が主イエスの本質を浮かび上がらせます。主イエスはですね、悪霊に取りつかれている人たちや重い病を負う人たちを憐れまれました。癒されました。兄弟エラザロの死を悼むマルタとマリア、そして一人息子を亡くし悲しむヤモメですね。こうした肉親の死を悲しむ者たちのために、肉親を死からよみがらせることもされました。それほどの力を持ちながら、自分のためには何もされなかったの。他人を救ったのに自分は救わない。それが主イエスの生涯でありました。自分は救われたいとか、自分を救いたいとか、人間の行為はですね、全てこの目的によって動かされてるんじゃないんでしょうか。こうした自分の救いのために動かされている。自分自身を救え、自分自身のことを考えろ、自分に利益を与えてくれるものを、生き残ることを保証してくれるものを求めよ。そんな考えがいつも私たちの心の奥底にあるんじゃないんでしょうか。自分に対する愛が私たちの真実の姿なの。私たちが教会に来た最初の動機も、究極的にはそうした自分に対する愛からだと思います。より良い人生を歩みたい、自分の救い、自分のみが満たされることを求めてきたわけです。しかし主イエスは他者の命を救うためにあれほど働かれたのに、ご自身の命のためには何もなされないんです。完全に自身を守ろうともされない、自己放棄をされたみたいですね。そうした主イエスの死の中に、十字架に立ち会ったシモンと百人隊長は、人間でないものの働きを見たのです。ですから、誠にこの人は神の子であったと告白したのです。 立派な信仰告白であります。主イエスの十字架の出来事から私たちはですね、自分の罪、身勝手に生きる罪を知らなければならないと思います。そしてその罪は贖われているんだということも知るべきでしょう。シモンは無理やりに十字架を背負わされました。十字架の重みは歩くたびに肩に応えてきます。目の前を血にまみれた主イエスが歩いておられる。この方は何をされたのか、どうしてこのような苦しみを負わされているんだろうか。シモンは従いながらおそらく繰り返し考えたことだと思います。十字架を負わされたシモンは、主イエスの痛みを知って、その痛みを避けようともされない姿を見ているわけです。彼はその姿に神様を見、弟子の仲間に加わって復活の主イエスに出会う恵みを得たことだと思います。その時彼は心から主イエスの前にひざまずいて、我が主、我が神と告白していたことでしょう。家族へも語り伝えたんです。百人隊長は主イエスが自分をあざけり、叩き、釘打ちにした者たちを罵ることもせず、父よ彼らをお許しくださいと、逆に彼らのために取り出しの祈りを捧げるのを見ているのです。このような囚人は見たことがない。百人隊長もまたシエスの前にぬかずいたんです。十字架を自分で負わない者は、目の前に苦しむ主イエスを見ても何も感じないのです。痛みがわからないからです。自分の十字架を背負う、理不尽な苦しみを負わされる、この災いが人を神にですね、命に導くんじゃないでしょうか。人は自分が選んで主イエスの弟子になるのではないんです。弟子にさせられるのです。この世の旅路においてつまずくことがあります。神はそのことを通して何かをされようとしておられるのです。神はそのつまずきを通して私たちを祝福されようとしておられるんですよ。主イエスを十字架に導いたのはユダヤ人でもなくローマ人でもなかったんです。父である神であったんです。私たちの人生に苦難や災いを与えられるものも悪魔ではなくて父なる神なのです。苦難や災いは神が私たちを成長させ祝福するために与えられるんです。本当にですね、私たちは災いや苦しみが続く毎日で、そのような気がしてならないんじゃないんでしょうか。なぜですかと問いたくなるような苦しみ、悲しみって次から次へとやってきます。それは全て神様が私たちを成長させようとして与えてくださるものなんです。私たちの教会のホームページに私は掲げさせていただいてますが、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますと、コリントの信徒への手紙の1、10章13節の言葉を引用してですね、だからこそ主にあって喜び楽しみましょうと記しました。ですね、神様はですね、本当に耐えられない試練はお与えにならないですね。それを私たちは信じたいと思います。その苦しみを負うことによって自分たちも成長していけるんだ、 そのように考えることによって、その苦しみや悲しみも乗り越えていかれる、いくことができるんじゃないでしょうか。私たちもですね、主イエスの十字架を担うものとなりましょう。この人は神の子だったと告白しながらですね、この受難週の日々をですね、歩んでまいりたい。そのように願うものであります。祈りましょう。神様、コロナウイルス感染、いまだ収束はなりません。様々な不穏な、この世の中に空気が漂っております。どのようにして生きていったらいいのか、私たちは怖じ惑うばかりです。しかし、今御声に聞きました。苦難や災いは、神様が私たちを成長させるために、祝福するために与えられているんだ。そのような思いをいつも思うことができますように。苦しみや悲しみを喜びに変えていくことができますように。どうか神様、導いてください。この世のすべての人の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。これまでの時を感謝して、この願いと感謝、主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。